エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、UG です。
さてさて、
はい、
やっと春が来たと思ったらいきなり汗ばむ陽気になってきた昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
選挙の時期になりましたね。
はい、
なんかね、いろんなところで選挙カーを見るんですけども、
はい、
私、幼稚園の時に、車から手を出しちゃいけないって習ったんですけども、誰も守ってないし、大丈夫なんですか、この人たちは、政治家としてと。
そうだよね。
幼稚園に通ったんですかっていう、
ね、はいはいはい。
最近気になってしょうがないんですけども。
あれはどっちの法律が上に来るのかっていう感じですよね。
いや、ダメでしょ、やっぱ。車だから、あれは。
ね、危険ですよね。
しかも、選挙活動と言いながらも一応、ね、別にただの、受かってないわけですし、
はい、
ね、今のところは候補者なだけだし、
はい、
ね、と思うんですよね。だって、もうちょっとさ、エスカレートしていくと、ただの箱乗りになっちゃうだし。はい、箱乗りはダメだとか言ってるのに、みたいなね。
そうですね。
なっちゃいますよね。
まあ、さすがに箱乗りするバカが受かるとは思えないですけど、ね、でも手を振る人はいくらでもいるもんね。
いや、だからもうね、箱乗りしたいぐらいですよと、本当はね。だったらもう、最初からみこしにするってのはどうかな。選挙みこしだよ。
ああ。まさに担がれる形にっていう。
担がれてる感が。いや、なんかね、みんなの力でこう、上がっていく感があるじゃないですか、あれ。
そうだね。
なんとなく。
確かに参勤交代っぽさもあるしね。うん。お大名って感じが。
殿様感あってダメか、逆に。
偉そう感が出ちゃうのかね。
あー、そうか。
でも、みこしにもいろいろあるじゃないですか、うん。それこそ、昔のお大名が乗ってた箱型のやつから、川を渡す時に使うやつだって、一種のみこしですよね。
あ、そうね、うん、そうね。だから、なんとなくね、そっちの方がいいかもしれないし、目立つかもしれないしね。
そうですよ。
うん、
ただ、まあ、圧倒的にその人的リソースで選挙に勝つことになってしまうっていう。
うん、運動員の数に比例する
っていう。そうなんですよ。リソースがない立候補者は、ちょっとあんまり遠くへ行けないっていうね。うん。
いや、でも分かりやすいじゃないですか。
うん、
ね。なんか、あ、応援されてるんだ、この人は、っていう感覚が目に見えるから。
なるほどね。こんないっぱいいろんな人が、この人の政策を支持してるから、あんなに頑張ってくれてるんだと。
担いでやろう。まあ、あとは、単純にみこしが好きな人たちも動員できるんで
ね。ああ、だんじりとかでね。
うん、担ぎたい人たちでいっぱいいるんで。本当に。集まってきてくれるかもしれない、
ね。そうね。まあ、ただ単にそれは祭り好きが集まってるだけで、あんまりその民意とは関係がないっていうことですけど。
まあでも盛り上がってるねって感じ、ね。
盛り上がりは見せる。
外から見ると、うん。ちょっと嫌なのはその、別候補のみこしと喧嘩みこしとかしちゃう、ね。やめてくれって言ってるのにもう、こう担ぎ手はもうね、そんなことは聞かねえみたいになっちゃうと。
そうですね。
水かけ祭りみたいになっちゃうんで。
騎馬戦の騎馬が暴れてる感じになるもんね。うん、まあ、やっぱりその、地方によって差が出てくるだろうね、そうすると。
ああ、そうか、そうか。
うん。下町は活発だけども、23区はあんまりみたいな。
ああ、そういうね。
うん。都市部になってくると、あんまりみんな関心を持たないみたいなことが起きるんじゃないですか。
そうか。タワーマンションにアピール力が低い、ね。
低いですよね。
上からだとね。
あの辺のその、各家族の人たちは担がないでしょうね、やっぱね。うん。逆にあの地方の都市の方が活発になってよろしいみたいな。
そうだね。うん、そう。
未だにその大きい祭りとかやっぱり地方に多いですからね。
あ、そうですよ。だから投票所とかもさ、ちゃんとあれなんだよね。
はい、
屋台とか出してほしいんだよ、ね。結構それで投票率上がるかもよっていう。
確かにそうだよ。学校の体育館とかでやるからさ。うん、どうせだったら校庭開放してほしいですよね。
うん。いや、うん、結局、いや、祭りなんですよ、これはと。
そうそう。
一種ね。
うん。
まあ、祭りごととも言いますし。
いますし。うん。どうも意義語ですけどっていうね。
いや、そう、なんかさ、なんかいろいろこう、なんかアピールしてますけど、うん、いや、案外それで何パーか上がるんじゃないかっていう。
そうだよね。行ったら楽しいっていう雰囲気を醸成した方がいいですよね。う
ん、別に、なんかさ、その献血でね、なんかアイスもらいたりするのと一緒で、うん、まあ別に、いけないわけじゃないと思うし、別に無料でもなければさ、普通にお金取ればさ。
そうですよ。だから対立候補に入れたら、たこ焼き1個無料みたいな話じゃないわけですから。
屋台の中に、こっち派とかあるとか。こっちに入れたっていう、うん、証拠を持ってくるとおまけがあるとか、
ね。ああ。そうね。選挙済み証っていう形で誰に投票したかは分からない方がいいと思いますけどね。
ああ、そうね。うん、
ただまあ、もしそれをやると、どんどん屋台が上手くなってくるっていうね。あいつらに負けてらんねえってことで。
そうですね。うん、そうです、ね。
あの党が応援してる方が美味しいっていう話になるからね。
なんでそのさ、美味しんぼ対決みたいになっちゃうの。
まあそうなると、やっぱ買収なんで良くないってことになりますわね。
ああ、そうかそうかそうか。うん、なんと、自民党はなんかクレープ屋を手に入れたぞ。それはまずいな、みたいな、ね。ああ。若者受け。
うちの焼きそばじゃちょっと歯が立たないなっていう。
そうそうそうそう。うん、なんか、韓国系のやつないのか、韓国系のやつ。
トッポギならっていうね。うん。そんなんじゃダメだ。チーズがもっとビロンとするやつ持ってこいっていう。
そうそう、そういうやつ、そういうやつっていう、ね。そういう戦いになるかもしれないね。
いいね。だってほら、モーニング娘。の歌で選挙行って外食してみたのが流行ったじゃないですか。大昔に。そういう楽しさですよね。
そうなんだよね。うん、なんか、いや、なんかちょっと不純だとか言いますけど、いやいや、まずはさ、行ってからだよね。
そうそうそう。
ね、ことだから。
その今はでもその選挙済み証を持ってくとなんか割引になる店とかありますけど。
あるある。
もっと近くでやってほしいですもんね。
そう、もうだから行って出たら食べれるっていう
さ。そうそうそう。
ね、場合によっちゃもう食べながら投票したいぐらい。
鉛筆片手にね。
そうそう。
うん。ちょっと左手じゃ食いにくいなっていう。
おっとすいませんみたいな。
だからまあやっぱ串系が受けるよね、やっぱね。
ああ、そうだね、うん。そうそうそうそう。まあ投票箱にね、なんか入れちゃうやつとかが出てこう、大変なことになるでしょ。
焼き鳥の串が入ってるぞ。っていう。
そうそうそう。これ違うのっていうね。回収ボックスかと思ったよって。
タレでなんて書いてあるか読めない。いいじゃないですか。やっぱその、ね、みこしで盛り上げて、屋台で投票率を上げる。
そう、最後候補者がみんなみこしに乗って、その投票所にこう入ってくる。
当日ね。
当日。
うん。あ、でもそうか。長年やってる人が有利になるね。みこし形式はね。
そうか、うん。そうか。新人には不利か。
そう。新人、なんかハンデをかませてやんないとちょっと厳しい。
だ新人にはみこし3期、進呈するよ。
あ、なるほどね。
よくわかんないけど。ハンデになってんのかわかんないけど。
供託金と引き換えにみこしがもらえるっていう。
そうそうそう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月7日、神戸新聞。書店で万引き、男を逮捕。
うん。
書店で本を万引きしたとして、兵庫県警尼崎東署は7日、窃盗の疑いで男32歳を現行犯逮捕しました。男は容疑を認めていて、本を売った金をパチンコで使おうと思っていたなどと話しているということです。
お、
逮捕容疑は7日の午後1時10分頃に、書店で哲学書1冊3520円相当を盗んだ疑いです。書によると、男がリュックに本を入れるところを店長が目撃して110番したということです。
セレクションがいいですよね。
学んでないからね。倫理哲学をね。
いや、あれなのかな？皮肉なのかな？
ああ、なるほど。
哲学なんかじゃ腹は膨れねえんだよと。
そうですね。
ああ、うん、そういうことか。
はいはいはい。
この人だから元哲学家卒業かもしれないよね。何にも救われなかったと。
国文出たのにと。
そうそうそうそう。
うん。
いやー、だってこれ売りづらい本ですよ。
そうね、神保町行かないとあんまりね。
うん。
うん。その辺のブックオフだと100円ですよね。
そうね。
うん。
普通に人気コミックの最新刊とかの方がね。
ああ、そうだね。ワンピースとかの方がね。
絶対に楽なんですよ。
楽なんですけど。まあやっぱだからそのピタゴラスに救われなかった人なんでしょうね。
そうだね。それも含めてのやっぱりこう、なんか復讐を感じるよね。うん、復讐心。お前なんか100円なんだ、本当の価値はっていう。
ああ。 まあ、ある種ニヒリズムとは言えるね。
そこは学んだのかもしれないね。
そう、歴史上算定方式を作ったのがニーチェだったらね。うん。もうちょっと関連もあった。
そうね。
うん、
まあ、この哲学書っていうのもなんかあれだったら嫌だよね。
はい。
なんか漫画でわかる哲学入門とかだったら。何でもないなっていうか。
それすらもってことだもんね。
そうそうそ
う。
う
ん。
何も学べていないってことになっちゃう。
いないいない。まあ、売れ残っていたソフィーの世界であることを望みますね。タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月8日、毎日新聞。他人のクレジットカードを使う詐欺で逮捕。
うん、
他人名義のクレジットカードで高級腕時計を騙し取ったとして、福岡県警博多署は8日、容疑者65歳を詐欺容疑で現行犯逮捕しました。容疑を認めているということです。逮捕容疑は8日の午前11時過ぎに、時計店で他人名義のクレジットカードを使って、腕時計2個、計45万1000円相当を騙し取ったとしています。店によると、容疑者はクレジットカードで決済をする際に、クレジットカードの入った財布から出した身分証の生年月日に平成と書いてあったことから、従業員が不審に思って110番しました。同店では3月下旬に別の男性客が約25万円の腕時計を購入しましたが、約1週間後に警察から別人のクレジットカードが使われた疑いがあると連絡があり、警戒していたということです。署の調べによると、容疑者はクレジットカードは拾ったと話しているということです。平成生まれは最年長で34歳。
そうだよね。
ねえ、これはもう記事の最後にこの断言口調の一言がなければ取り上げなかったでしょうね。うん。
あ、身分証明書も一緒。まあ、一緒か。名前が一緒だから。名前が一緒だからっていうか。あ、そう、セットで本物なんだね。
多分、財布ごと盗んで両方持ってたんでしょうね。うん、
だよね。だから、うん、若い人なんだなっていうことだね。
そうそう
そう。そういう意味だと、西暦だと一瞬では見抜けないのかな。わかんないけどね。まあ、でも2000年とかなってればね。
ねえ。あなた20代ですかって話になるもんね。
俺より年下っていう、そこだよね、要は。
その年齢でそのシミっていうね。
そうだよね。
うん。まあ、よく気づきましたね、うん。その小さい文字が見えたことから分かると、やっぱ従業員が目が良かった。うん。老眼でなくて良かったっていうね。
量だ、そっか。店員が老人のところにやれ、行けば、まあちょっとその辺の感覚も鈍くなってるだろうし。
そうだね。老舗に行けばよかった。
あ、大正生まれ以外はなんかみんな一緒みたいな。多分分かってないと思うんだよ。
そうだね。老人が老人から騙し取る構図になるっていう。
構図としてはそうなんだけど。
うん、地獄絵図のような。
いやでもそれじゃないと、ね、うん、成り立たないよ、これはね。
そうですね。だからまあ高い金払ってでも若い従業員を雇った方がいい。
これに関してはね。いや、おそらくなんか AI とかの方がいいんじゃないかって気がする、
ね。両方とも読み取らせる方がいいね。
読み取らせて、顔から推定年齢みたいなの出して。
ああ、そうだね。
おかしい。
自販機みたいにね。
そうそうそう。
うん。
アラートが出て
くる。あ、一致しません、一致しませんっていう。
そうそうそう。
大込みいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月9日、静岡朝日テレビ。揉み合いになった男、両方逮捕。
うん。
8日、静岡県御殿場市で、タケノコ2本を盗んだとして、ベトナム国籍の男が逮捕されました。
うん。
さらに、たまたま通りかかった別のベトナム国籍の男も、タケノコを盗まれた被害者に暴行を加えた疑いで逮捕されました。
え？
窃盗の疑いで現行犯逮捕されたベトナム国籍の22歳の男は、8日の午後4時頃に、住宅の敷地内でタケノコ2本、約2000円相当を掘って盗んだ疑いが持たれています。
うん。
警察によると、男は2、3人の共犯者とタケノコを掘っている際に、この家に住んでいる男性に見つかり、男性と揉み合いになりました。そこにたまたま通りかかったベトナム国籍の38歳の男が22歳の男に加勢し、男性の右手親指をひねり上げる暴行を加えたということです。
うん、
この38歳の男も通報を受けて駆けつけた警察官に暴行の疑いで現行犯逮捕されたということです。
うん、
逮捕された二人は共にベトナム国籍ですが、面識はないということです。
ああ。
二人とも容疑を否認しているということです。
たまたま通りかかったベトナム人の人。
これはモンスターが仲間を呼んだっていう形に非常に近いんですよね。うん。どうやって来るんだろうと思ったらこういうことかと。うん。
いや、でも、加勢しちゃダメだよね。
そう。ひどいよね。
まあでも、なんですか、同郷の、うん、ね、確かになんか、どちらの味方がって言われると、うん、なんか、こっちかってなっちゃったんだろうね。
ああ、その、揉み合ってるところにいきなり遭遇したら、
うんうん、
どっちが悪いか分かんないじゃない。
そうだね。
そうすると、まあ、まず喧嘩を止めようとして、揉み合いになった可能性もあるしね。
ああ、そうか、うん。
たまたま親指をひねっちゃったと。
なるほど。
腕を掴んだつもりがみたいなこともあるかもしんないけどもっていうね。
うん、まあだからそこの家にどっちが住んでそうかって判断がね。
ああ、そうね。
できなかったと。
できないかな。まあ古い家に住んでんのは大体古い日本人だろうとは思うけどね。
まあそうね。そうとも限らなかったからのかもしれないしね。
うん、そうなんですね。最近はだからそういう農家で働いている外国人の方もたくさんいるわけでね。
そうか。だからタケノコどっちが持ってるかっていうのもね、たまたま奪い取った後だったら、ね、うん、おじさんがやられちゃうし。
そうだね。奪い返されたところだったらまた殴り返されてたかもしれないもんね。
そうなん、うん、難しいんだよね。
具体的な状況が分かんないとどういうことだったのか分かりにくいよね。
まあでもたまたま通りかかってね、うん、巻き込まれちゃう。
巻き込まれる。
難しいですけどね。まあ、ね、でももしかしたらね、それこそベトナム語で助けてくれとか言ってたかもしれない。
ああ、そうか。
そしたらなんとなくさ、おおってなっちゃうね。
そうだね、うん。モンスターがモンスターにしか分かんない言葉で喋ってるのと同じだもんね。
そうするとなんか仲間感が出ちゃうからさ。
そうそうそうそう。あ、そうか、マドハンドはそうやって仲間を呼んでいたのかと。
リアルワールドで
そうそうそう。人間には分かんない言葉で呼んでたんだね。
これがわかりましたと、今回で。
そうですね。だからそういう犬笛みたいなことが起こってたと。
まあ確かにさ、言葉が一緒な方を味方と認識してしまうね、多分人
は。ああ、そうだね。
これは多分逆でもあり得ると思うんだよね。うん、
あり得る、あり得る。
うん。
うん、ってことは GM のためにこっちもそのモンスターの言葉を覚えてなきゃいけないみたいなことになるのかね。
違う違う、こいつが犯人だってのをベトナム語で言えれば。
言えれば。
うん。
非常にハードルが高い防犯ですよね、それね。
すべての言語をね。
うん。
ある程度それをマスターしとかないとダメ。
そうなんだよね。だからその地域地域によって特定の人たちが固まる傾向がやっぱりあるじゃないですか。
ああ、そうか。
その周りにもともと住んでいる人はやっぱり GA のために言葉を学ぶべきなのかもしれないね。
まあ、あとはなんか Google 翻訳みたいな。
ああ、そうね。Google 翻訳で助けてくれって言ったところでちょっと遠くて見えないなっていう。うん。
そうね。この辺がやっぱり、もうちょっとね、そういう機器がね、
うん、
もうウェアラブルでできたらいいですよね。常にね。
欲しいのは翻訳翻訳ですよね。
うん、おー、そうだわ。でもあれハードル高いよね。まずこの、乗っけるんだっけ？
食べるんですよね。
あ、食べるのか。ちょっと待ってくれ、食べるからって。
しかもあれ意外とでかいっていうね。
あれ食べるの大変だと思う。
大変。醤油もないからね。
醤油どっかにないかなって。まずそこ探しに行くからね。
そうそうそう。味噌だれでもいいんだけどっていう。うん。しかもあったかくないんだよね。うん。
翻訳、こんにゃくゼリーにならないかなって感じ。だいぶハードル下がると思うんだよね。
そうだね、
うん。
喉にさえ気をつければっていう、
ね。そうそう、いきなりはやめろって、詰まっちゃうぞっていう。
よく噛んで食えっていうね。
そうそう。
タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月9日、読売新聞。京都、酒気帯び運転。
うん。
富山県警魚津署は8日、地方公務員の男51歳を道路交通法違反、酒気帯び運転の容疑で現行犯逮捕しました。男は私立小学校の教頭だということです。
うん、
発表によると男は同日午前0時40分頃に県道で酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いです。男の車が対向車と正面衝突する事故を起こし、署員が駆けつけたところ、男の呼気から基準値を超えるアルコール分が検出されたということです。うん、事故による怪我人はなく、男は容疑を認めています。教育委員会によると、同小学校は7日が始業式で、同日夜には4月から小学校に赴任した男の歓迎会が市内の飲食店で開かれていて、その帰りに事故を起こしたということです。
なるほど。
一日しかいなかった教頭になる可能性があるね。
まあ良かったんじゃない。生徒に対するちょっと影響って意味では小さいよね。
そうだね。うんうんうん。反面教師にすらならないっていう。うん、そんな人いたっけっていうね。
顔と名前一致する前だからいいよね。
いないですよね、それ一致する人。99.9% の人が知らないまま卒業していくっていう。うん。そういう場合はどうだろうね。卒業アルバムには載らないもんね。
まあ、一日教頭とかだからね。たすきとかかけてたよね、みたいなイメージ。
記憶が改ざんされていくっていう。
あれなんかの有名人だったんだっけ
あまりにも知らないから。
いやー、そうね。そうなっちゃいますよ、ね。
アルバム業者さんも、レタッチが簡単でいいね。うん。入学式の写真1枚で済むっていうね。そこからこう、ロシアのように写真から人を消していけばいい。
そうか。その1枚でなんとかなるのか。うん、
なります、なります。
逆に足していくのは嫌だよね。
ああ、そうだよね、うん。
その写真しかないんだけど、すべてのね、遠足とかにその写真がいるっていう。怪奇現象みたいな。
ああ。そんなに行きたかったのかっていう。
なんかの事情で卒業までいたことにしたいっていうなんか事情がある場合はね。
そうね、うん。だからその内部から持ち上がりで教頭になる人がいないとその可能性すら出てくるよね。
まあそうだよね。教頭不在ってわけにはいかない。
すごい存在感がないせいでみんなに知らないと思われていたっていうことにしたいっていう。
そうそうそう。誰も卒業アルバムにいることに対して指摘しないっていう。
しない。
うん、
鈴木太郎みたいなすごいありがちだけどいない人みたいなね。
フィクションだね。
フィクションですよ。ゴースト京都。タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月9日大学ジャーナルオンライン。配膳ロボットの失敗は1台より複数が効果的。ロボットが何か失敗をしたときに複数が一緒に謝罪した方が相手により受け入れられやすくなることが国際電気通信基礎技術研究所と同志社大学文化情報学部らの研究で分かりました。研究所によると、研究グループはロボットの店員が休日中に注文を受けた商品を落としてしまうことを想定。失敗したロボットが1台で謝罪する場面と別のロボットを含めた2台で謝罪する場面を動画で撮影し、ウェブ上でアンケートを取りました。その結果、2台で謝る方が謝罪を受け入れられやすくなる上、別のロボットが片付けをする仕草を見せると謝罪の効果が大きくなることが分かりました。研究グループは、人が失敗した時と同様に、複数で謝罪することで失敗を受け入れてもらいやすくなるほか、ロボットが有能と判断されるのではないかと見ています。コロナ禍をきっかけに全国の飲食店などで給仕するロボットが増えています。ロボットが何か失敗をした時に別のロボットが一緒に謝ったり片付けを手伝ったりする機能を設計段階で盛り込んでおくことが今後必要になると考えているということです。
いや、店長はっていう。
責任者はっていうね。うん、ロボットを使ってるお前の責任は？
店長ロボが出てくんだ、だから。そういうことかって。
そうね。だからその店舗のマネージャーはいるけど、店舗の責任者はいないってことですよね。
まあ、そうね。
うん。管轄はあるけどみたいな。
いや、でもこれって、ロボにさ、ヒエラルキーがあるならいいと思うんだよ。だから責任者が謝るとかさ。
うん、うん。
ね、なんとかし。ね。だけど、同じ能力の人たちなわけでしょ、多分ロボは。
そうですね。
なんかさ、いや、お前も、これミスるんだろうみたいな。あ、でもあれか。いや、記憶とかを平準化この後するんで、学べますみたいなことか。
ああ、まあ失敗から行動を改善していくことはもちろんやってるでしょうけどね。うん、
この1台の失敗により、全国の1万台が改善しますみたいな。
おぉ、まあまあ確かにロボット系はそれ得意ですからね。
だからそういう意味では、うん、なんか意味がある失敗だったみたいなさ。
そうね。だそれと謝罪があんま関係ないってことですよね。
まあ。やっぱり、でもさ、50代とかで来られたら怖いよね。
ああ、そんなにいっぱいある店なんだっていうこともあるけど。
申し訳ありません申し訳ありません
プログラム上、謝り終わるまで止まらないっていうね。うん。
謝罪の言葉が、受け入れられない限りは続くっていうさ、ものすごいプログラムでさ。
そうですよ。自称アタックですよね、うん、それはね。
いやー、これでも。
結局のところ、ロボを初めから許してるってことでしょ、これは。
まあ、そうでしょうね。
うん。だから面白おかしく、2台で謝ってくる方が、より笑えるみたいな。
まあだから、人間もロボの中入ればいいんだよね。
そしてああ、そうね。
ロボコップ
ロボコップだと下唇見えちゃうからさ。あんまりロボ感ないですよね。
でもあれだってほら、
うん、
いや、頭んとことかはもうロボだからさ。
そう、だからどこまで近づけるかですよ。
そ
う
か。
やっぱりあれ、ロボコップ見るとやっぱ元人間なんだなっていう気はするじゃないですか。
ダメか。それはちょっとダメだね。
そう。だからむしろロボに振り切った方がウケてるわけでしょ。
そう。
猫ロボとかそうでしょ。
そうか。
うん。そう、だから猫ロボなんか特にそうですよ。初めから舐めてもらおうと思ってあのデザインにしてるじゃないですか。
まあまあ、そうか、そうか。
ね。そこでそのこんな研究してるってことは技術的に発展しないって言ってるのと等しいですよ、実は。
まあ、そうだね。
ね。 逆に言うと、すごい発展していくと、何台で謝られてもダメですよ。
まあ、そっか。
うん。
その場合はあれだね、本当のさ、なんか、羊のプロみたいな、そういうロボになっていかないとダメだよね。
ああ。
決して水を起こさないみたいな。
そうだね。羊ロボはロボコップ系であってほしいね。
そう、そっちであってほしい。ボディーガードも兼ねてくれるっていうね。ああ。最強のロボだから。
そうだ、最強羊ロボ。てか、それ店長だよね。
店長に何かがあったかなって思っちゃうよね。
ああ。
店長、なんでアンドロイド化してるんですかみたいなね。
そうだね。店長はならざるを得なかった理由がありそうだもんね、そうなるとね。
ああ、そうだろうね、うん。
多分もしかしたらその他の部分は黒焦げなんだろうね。
ああ、うん、厨房での事故により。
それでも厨房に立ちたい店長の。
そうそう。
思いを汲み取ってロボ化した。
そうそうそう。
ね、ステーキハウス、デトロイト。
あれだよね、
はい、
ならず者の客にはなんか銃を放ちそうですよね。
そうですよね。まあエアガンであってほしいけどしょうがないですよね。
準備したっていう、
うん、退店願う。
そう、親父の店って感じ
だ。プログラムがうまくいってないだけですよね、それね。
そう、撃ってくる親父だからね。
ロボット三原則がどっか行っちゃってるなっていう。4月10日、CNN。ライフル銃を持った人物がいる。通報は間違っていた。うん、アメリカ、マサチューセッツ州、ボストンで、長身のライフル銃を持った人物がいるとの通報を受けて警察が出動しました。
うん、
現場に駆けつけた警官が遭遇したのは、人気ドラマ、スターウォーズシリーズの登場キャラクター、ボバフェットの仮装をした人物だったということです。
なあ。
アメリカ、マサチューセッツ交通局のツイッターによると、交通警察に通報の電話があったのは、現地時間の7日午後6時頃。バックベイ駅に長身のライフル銃で武装した人物がいるという通報でした。
うん、
しかし問題のライフル銃は本物とは程遠かったということです。
うん、
警官はボバフェットの仮装をしてレプリカ銃を持った人物を発見。警官はこの人物と会話をしたところ、現場は安全だったと警察はツイートしたということです。
うん、
ボバフェットはクローンで誕生した賞金稼ぎとしてスターウォーズのスピンオフドラマに登場。最近ではマンダロリアンシリーズやボバフェットなどのドラマに登場しています。今回の騒ぎが起きたボストンでは7日から9日にかけて2023年アニメボストンのイベントが開かれていたということです。
うん、
まあコスプレだったってことですね。
でも、
はい、
武器は武器だよね、その。SF の世界での。
そうなんだよね。だから、こっから先困るのは、そいつが 100% コスプレかってことですよね。
撃てるかもしれないもん。
そうなんだよ。
だから。
だからいかにも、チャッチー被り物だけども、銃だけ本物って可能性があるじゃないですか。
そうそうそうそう。
うん。
そうなんだよね。だからさ、その、まあ、いわゆるライフルに見えなかったからいいわけではないもんね。
そうなんだよね。
うん。うん、だからなんかこれ難しいよね。
ねえ。
本当に。
だからまあ、多分そのうち金属探知機とかが導入される日も近いっていうか、アメリカだとしてんのかね。
ああ、そうだろうね。
うん。現場ではしてるけど、周りで見てた人が、あれなんだってことで通報した感じか。
いや、だってそれで来たわけでしょ、だって。
警察は来た。
だからもう、あ、いや、この人は、だからイベントの外で逮捕というか、あれされてるから、歩いてきたかとか、そういうことでしょ。
ああ、なるほどね。
その場で着替えろよっていう。
そうですよね。日本のマナーだと、コスプレは現地でっていうことですよね。
まあ、ここに、アメリカだから車で来るのが普通だからね。
ああ、そうね。
うん。この人は車なかったから、電車かなんかで。
ああ。
来たか、
はい。
まあ、置いてかれちゃったかとか
分かんないけどね。置いてかれちゃった。よくないのはさ、その、ビームサーベルとかだったら明らかに偽物なわけですよ、今のテクノロジーだと。
ああ、そうそうそう。
マンダロリアン、ボパペットのあたりだと、ちょっと武器が本物臭い。
むしろ最新の武器である可能性がある。
可能性があるんだよ。
うん。
うん、あのサスマタみたいなやつ本当に刺さるっていう。うん、可能性があるんだよね。
本当に、その、まあ、だからなんすかね。やっぱりそうだね。その、うん、ちょっと怪しい、見間違えるものは持っちゃいけないっていう。
そうね。
やっぱりルールを。
火炎放射器とかね。
そうそうそう。うん、成功にやればやるほどね、危ないわけです。
危ない危ない。
まあ。
そう、だからその、兵士みたいな、サブキャラクターみたいなやつの方がより危険度が高いよね。スターウォーズとか。
ああ、確かにそうだね。
ねえ。そう、主人公級はその特殊な能力じゃないですか。
従来の騎士はだってみんな手ぶらだからね、ほぼ。てか、まあ、コスプレとしてはだから面白みは若干ないよ、
ね。ないよね。ボロ布だなっていうね。
普通の人だなって感じだ、ね。
確かにね。
そう。
うん。
メカメカしいのないもんね。
ない。それは敵型だもんね、やっぱね。
どちらかというとやっぱ敵なんだよね。
う
ん、
そうなんだよ ね。だから黒いスーツにでっかいベルトみたいなさ。
ああ。
つまんないもんね、やっぱ。
そうそうそうそう。いや、うん、そういう人いるかもって感じだもんね。
やっぱマントとかつけたいよねっていう。
ああ、そうだね。
ね。うん。あとの、あの、背中に背負ってる RPG みたいなやつとかね。そういう武器がやっぱ豊富なんですよね、敵方はね。
そうだね。
うん。なおかつ、その、防御がしっかりしてるじゃないですか。
ああ、確かに。
下手すると、特殊部隊が乗り込んでも生き残る可能性があるっていう。
うんうんうん、うん。
こいつ本気のコスプレだなっていうさ。
そうだね。
コスプレを仕事に使ってるなって感じが出てくるじゃないですか。
機能的な面もちゃんと再現しているなってことだよね。
そうそう。それで、そのコスプレを選んでるなっていうさ。
そうか。
ねえ、だって、ほとんど特殊部隊ですもんね、格好が。
だから、そうそうだよ。だって、殺し屋なんだからさ。
そうそうそう。
対応できるようになってるものだからね。危ないっちゃ危ないね。
危ない危ない、う
ん。安全なわけがないんだよね。
うん、だからもう、そうすると、警察側もそういうコスプレだよね。うん。
なんか、ね、特殊部隊系キャラみたいので。
そうね。
やるか、とかね。
やるか、もしくはもう、防具に全振りしてジャパザハットになるか。全然弾通んないですよっていう。
動きのおろそうだけど大丈夫かな。
まあ、肉の壁としては役に立つかなっていうね。うん。
まあまあ、ちょっとね、なかなかこのコスプレの世界と現実世界をつなぐものは難しいね。
難しい。だそれを超えるためにはやっぱり警察官もフォースの力を身につける必要が。
やってそうだけど、アメリカの警察と
か。ああ、そうね。なんとかなるんじゃないかっていう。
まあでもほら、FBI とか CIA でも超能力研究してるぐらいだからさ。
ああ、そうですよね。
あり得る。
うん。昼寝してると思ったら予言するみたいなね。
そうそうそう。またそこで、ね、うまく成果が上がんなかった人があの TBS の特番とか出んじゃないのみたいなのがありますからね。
左遷されただけなのに、かつて存在した舞台みたいなこと言われるんでしょっていうね。
そうそう。元ってつけりゃいいと思ってって。
4月10日、中央日報日本語版。5日間で水120トン使う客。4月7日、ソウル放送によると、Airbnb を使ってシェア宿泊業者を探していた中国系の男女の外国人観光客2人が一軒家を25日間予約しました。
うん、
家主の A さんがソウル放送のインタビューに答えたところによると、契約満了4日前にガスの検診員からガスが漏れているのではないかという連絡を受けて宿舎に向かったところ、家の中は全ての明かりがつけっぱなしでボイラーが稼働し、窓も開いていましたがガス漏れではなかったと話していました。
うん、
契約に表示されていたガスの使用量は通常の5倍を超える645立方メートルに達していました。またそれだけではなく、2人が使った水は120トンに達していたということです。これは6日間蛇口を開いたままにしないと使用できないほどの量です。2人の投宿後、 A さんの元にはガス料金64万ウォン64,110円、水道電気料金20万ウォンなど合計84万ウォンの高課金告知書が届いたということです。
うん、
A さんが2人が宿泊した一軒家付近に設置した防犯カメラを確認してみると、2人が家に滞在していたのはせいぜい5日間ほどに過ぎなかったということです。2人はその後荷物をまとめて出て行き、3、4日後に一度ずつ5分程度立ち寄ったのが全てでした。A さんは入室する3、4日前にキャンセルは可能かと尋ねられたので、これを断ると Airbnb アプリの自分のプロフィール写真が変えられていた。家に防犯カメラが設置されているかどうか聞いたことも変だと話しながら、二人がガスや水道などを故意に過使用したのではないかと疑っています。
お
ー。A さんは Airbnb 側に仲裁を要請しましたが、器物を破損したわけでもないので、利用客と直接解決しなければならないという回答が返ってくるだけだったということです。
うん、
宿泊客は現在中国に出国した状態で連絡がつかず、協議する術がない状況だということです。
ああ、なるほど。
嫌がらせですよね。
まあ、25日間分とか、だからね、うん、確かに。ね、
まあ確かにその、長期の海外滞在の時に使われ方をするケースですよね、これは。
まあだからその、そもそもの宿泊代も結構高いのにキャンセルがそれできないから、
うん、
もうこれぐらいしかやり返せる術がないってことだね、彼らには。
そういう、そういう思考回路なんでしょうね。
それはね、ただの嫌がらせだもんね。
そう、だから本当は泊まる予定だった日の何日か前にキャンセル可能かって聞いてきた。
うん。
要するに、もっといい条件の泊まれるところが見つかったんだろうね。
なるほどね。
うん。で、実際ここにほとんど泊まってないわけですもんね。
いや、なんか怪しいものを栽培してたんじゃないですか。
大量に水と温度を使う何かを。
そうそうそうそう。水耕栽培だよ。いや、新鮮な水じゃなきゃダメだからって、わさびとかを使ったかもしれないですよね。
そう、25日間で爆速で成長するわさびをね。うん。
いやー、これはでもちょっと本当に困るだけだよね。
困るよね。だからその、身分証とか取ってたとしても、結局国外に出ちゃうとね。
まあそこはインターポールの手でね。
インターポールね。
国際手配、ね。
国際手配したところで捕まらない元議員がいるなっていうのは最近話題ですけどね。結局、ルパンも捕まってないしね。
あ、確かにね。まあ、だから難しい。本当にね、いや、まあ、海外にね、うん、いなくなってしまう人とのビジネスは大変ですよね。
大変ですよ。なんかその常識が共有されてない部分がやっぱ根底にはあるからね、どっかしら。
いや、そうだと思うよ。やっぱ商慣行とかも違うだろうしさ。
そうなんですよ。
ね。まあ、こういうのに対してはどう対処するかっていうと、うん、まあやっぱりあれだよね。
はい。
配膳ロボみたいなやつは置いとくべきだよね。人間置くとちょっともうさ、なんかそれはね、みんな嫌がるだろうけど、便利なロボ置いときますみたいなさ。はい、
そうね。
実は監視してるみたいな。
うん、監視監視。ただまあやっぱ監視しても逃げられるときは逃げられるじゃないですか。
いや、捕まえに行くんですよ、ロボが。突如、高速モードになって。
あ。
飛行場まで追っかけてきますからね。
ああ、そうね。人間だと思ったら T1000 だったということですよね。
そうだね。走って、うん、もういつの間にかなんか、ニュルニュルになってるぞっていう、ね。形を変えて。
警官かと思ったら液体金属だったっていう、
ね。そうそう、
うん。それはちょっと初めから置かれると困りますよね。
ボディーガードロボです。
ボディーガードロボ。現実的にはやっぱその宿泊中外せない GPS 足場とかをつけるしかないですもんね。うん、犯罪もしてないのにっていう。
そうね。
ねえ。ホテル側は結局のところやっぱやられ損ですもんね。
そうだよね。
だってこれ Airbnb だからまあ何もしてくれないみたいな話ですけど、別にホテルだっていくらでもこういうことは起きうるでしょ、
うん、まあそう、だから監視常にしてればね、
うん、
もうあまりに増えたら止めちゃうとか、人がいればできるけど、
そうだね。
こういうのはね。
そうか。だから離れたところに家持ってて、それをお金に変えたいみたいな人がこういう被害に遭いやすい
ってことですよね。そうそうそう。やっぱあれだね。日本の、なんか、はい、あの、銭湯とかそういうのと一緒で、こう、うん、ギュッて押すんだけど、一定で戻っちゃ止まっちゃう水あるじゃないですか。ああ、また止まっちゃったよ。20秒か、みたいな。あれタイプに全部するっていうね。
そう。そうだね。うん。たまに使うとすごい不便なやつね。
そうそうそう。ぐらいかな。
ゆで卵も作れないね、そうなるとね。うん、ガスコンロももちろんその形式だしっていう。
また消えたみたいなね。
また消えた消えた。タレコミいただきました。黒猫マダムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月11日、レコードチャイナ。中国、イヤホンを飲み込んでしまった男性。
うん、
7日、山東省でイヤホンを誤って飲み込んでしまった男性が音楽プレイヤーを再生したところ、腹から音楽が聞こえてきたと報じられています。
うん、
男性曰く、夜中に目が覚めた際、独立型ワイヤレスイヤホンの片方が見つからなかったということです。
うん、
寝ている間にうっかり飲み込んでしまったのかと思い、音楽プレイヤーを再生して音量を最大にしてみると、体の中から音楽が聞こえてきたため、誤飲を確信したということです。
お、
男性は病院の待合室で動画を撮影。おかしすぎる。朝の4時に病院に来る羽目になるなんて。音楽を流せば何が起きたかみんなわかるだろうと自嘲気味に語った上で音楽を再生し、お腹のあたりから音が流れる様子を実際に見せていました、
うん、
男性はまた病院で撮影したレントゲン写真も公開。そこには胃腸のあたりに存在するワイヤレスイヤホンがくっきり映っていたということです。
なるほど。
おー、防水だったのかな。うん、
そうだろうね。
ね、最近のは高性能ですねっていう。
結構届くんだねっていう
ね。
Bluetooth が。
腹一枚ぐらいなんてことないなっていうね。
なんかこれまあ、でもこのね、それをネタにしようとしてるぐらいだから、
ね、
まあいいんじゃないですか、ほっとけばって感じもしますけどね。そ
う
そ
う。多分下から出るしねっていうね。うん、
そこはあれでしょ、YouTube とかのライブ中継でしょ。音を鳴らしながら。
ああ。
やっぱりね、ベートーベンの大工とかがいいと思うよ、出てくると。誕生したっていう感じがあるもんね。
うん、でーん。ボトっていうね。うん。オマールで中継ですよ。
まあ、ボヘミアン・ラピソディとかでもいいのかな。
ああ、そうね。誰も殺してはいないけどもっていうね。うん、自分のうっかりですけどっていう話ですけどね。うん。 上だとどうなんだろうね。やっぱいろいろ詰まっちゃって動かなくなる可能性はあるよね。
まあ動きも悪くなるだろうし、ね、狭いし。
狭いし。まあでも最悪保険が効くかと思ったけど保証も効かないし保険も効かないだろうね。
水没の一種です。ダメですか。
間違って飲んじゃいけないとは書いてないっていうね。
そうだよね。
うん。故意じゃないからっていう。
うん。でも結構これ効くからやっぱ危ないんだね。
そうだね。まあ落としやすいし飲み込みやすいから良くないかもしれないね。
そうするとやっぱ線あった方がいいねっていう。もしかしたら。
私はワイヤレスだけど、線あるやつ使ってますよ。
あ、二つが繋がってるってこと？
そうそうそう。やっぱね、絶対落とすと思うんだよね。
そうだよね。
あんま自分を信用してない。
なんか、まあ、あんまり、なんだろうね。飲み込まないように大きくするって言ったら、耳に入んなくなっちゃうし。
そうですよ、それはね。うん。
難しいですね、これ。
ねえ、でもあんま対策がないですよね。
耳の穴より口の方がでかいから多分食べちゃうよね。
しょうがないよね。だから逆にするしかないよね。耳をすごくでっかくして口を小さくするしかないですよね。
口をすぼめて寝ろってことだよね。
ああ、そうか。じゃああれだ。夜寝るときに鼻呼吸を促すテープあるじゃないですか。
あるね。
あれをつけるしかないね。
ああ、それいいじゃん。副次的な効果として、誤飲も防ぎますと書いて
ある。防ぎます。
まあ、それはいいね、
うん。いびきも減るし、飲み込まなくなるっていう。
そうだね。だから、ワイヤレスイヤホンを使ってる人におすすめです。
小林製薬のっていう。
小林製薬なら書いてくれそうだけどね、
飲み込まんですよね、その場合はね。
もう、名前で分かりやすくしてるね、うん。同じ商品なのに違う用途で売るっていうね。
まあまあありがちですよね。
まあ、飲み込まんなんだけど、なんだっけ、飲み込んじゃったら、なんか最後プリって出る、なんか油みたいなやつ売ってるじゃない
ですか。あるある。便が出やすくなるやつね。うん。
なんだっけ、ベンデールだったかな。
そんな。
スルットデールだったかな。油でコーティングするっていう、今回にはうってつけですよね。
イヤホンその時にですよね。4月13日、AFPBB。コロンビア警察長官を更迭、
うん、
コロンビア政府は12日、ヘンリー・サナブリア警察長官を更迭しました。同氏は先月、麻薬王や犯罪者との戦いにおいて悪魔払いと祈りを活用していると発言し、物議を醸していました。敬虔なカトリック教徒のサナブリア氏は、人工妊娠中絶やコンドームの使用に反対する姿勢も示していましたが、コロンビアはカトリック教徒が多数を占めていて、世俗主義で中絶は合法です。グスタボ・ペドロ大統領はツイッターに、ヘンリー・サナブリア長官の貢献に感謝すると投稿しましたが、更迭の理由には言及しませんでした。サナブリア氏は最近、二人が死亡し、警察官78人が数日間にわたって人質に取られる事態に発展した石油会社に対する抗議デモの責任を追及されていました。ただ、政府高官によると、デモの対応や宗教的な信条が更迭の理由ではないということです。アルフォンソ・プラダ内相は、コロンビアでは公務員を含む全ての人に表現と宗教の自由が認められていると強調しています。サナブリア氏は先月、週刊誌に過去50年にわたる内戦において警察が悪魔払いなどの宗教的な行為に助けられてきたと主張していたということです。
なるほどね。
なるほどね。うん。
まあ、なんでしょう。
はい、
神がかってたと思ったら、うん、悪魔の方でしたって感じですよね。
ああ。悪魔払いだから一応神がかってはいるんですけどね。
ああ、そうかそうか、
はい。
悪魔の力を借りたのかと思って。黒魔術に手を染めたと。
ああ。そうね。だから研究率っていう話だったらちょっと怖いもんね。ただその場合はね、生贄がいるっていう可能性が。
ああ、それは嫌だね。
悪魔の契約にはやっぱ生贄付きものじゃないですか。
そうか。
誰かが捕まるたんびに、養鶏場から鶏が一匹消えていくっていうさ。
そうかもしれない。
ことになりかねないよね。
でもなんとなくさ、その麻薬組織とかを一掃するにあたってはさ、
う
ん、やっぱり悪魔の力を借りてさ、
はいはいはい、
通称死神と呼ばれる奴らがこう、強襲する方がいいんじゃないなんか。
ああ、その下級悪魔を引き連れてみたいな話で。うん、地面に書かれた魔法陣から出てきてほしいっていう。
まあ、おそらくコードネーム死神だよね、それ多分、ね。
ああ、そうね。本当はただの特殊部隊。
そう か。別に研究率が高いならいいじゃないですかって気もするよね。
まあまあまあ、その研究率が高いかどうかは今の創作ですけど。
ああ、
うん。ただまあ、過去50年間助けられてきたと主張していたわけですよね。
それはすごいね、うん、結構。
ねえ。だそれはまあ、経験な祈りがあったからこそうまくいってたんだっていう風な表現にした方が良かったでしょうね。
そうだね。
うん。やっぱその、祈りの力によって救われているんですよっていう。
うん。
だけだったらいいじゃないですか。咎められることはない。
そうそう、それは、いや別にそれは祈るでしょうと。こっちは命の危険もあんだからとね。ね、
そうそうそう。
それをなんですかね、そうそう。悪魔払いをした結果、うん、あの、光線銃が出てみたいな、そういう話でしたね。
悪魔がくれたっていう。
敵を焼き尽くしたのであるみたいな。
すげえ、悪魔は未来から来るんだっていうね。うん、ある意味ドラえもんが悪魔だなっていう。
いやー、これはね、ちょっと ねすごいね。
まあ、結局、本当だとすると、その、悪い奴ら側が悪魔であって、神様の力によって払われてるってことですよね。
おお。
実際この人が言いたいのは。
だから一緒にこう、なんですか、シャーマンとか連れてってんですよ、多分。
ああ、そうね。
とっかの、突入の時には。
それで結果的にうまくいったとしても経費がかかりすぎるみたいなことですよね。
そうだね。
うん、人件費がかさんでいるっていう。そういう問題を明らかにしないまま更迭しているっていう可能性はあるね。
そうか、そうか。
うん。無駄な人件費が。
いや、結構なさ、お布施をしてるかもしれないもん、ね。捜査費用の半分はお布施であるみたいな。
ああ。そんなことより人を増やせみたいな話になるってことですよね。
そう。
うん。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月13日、読売新聞。自宅と間違えてインターホン鳴らした職員、懲戒処分。
うん、
兵庫県伊丹市立伊丹病院は11日、酒に酔って男性に怪我を負わせたとして、理学療法士の男性職員26歳を減給1ヶ月10分の1の懲戒処分にしました。
うん、
発表では、職員は今年3月20日、同僚と飲酒後に自宅と間違えて市内の別の住宅のインターホンを鳴らし、出てきた男性に頭突きをするなどして軽傷を負わせたとしています。
うん、
痛み署に傷害容疑で現行犯逮捕されましたが、示談が成立し不起訴になっています、
うん。
職員は迷惑をかけて反省していると話しているということです。
なるほど。
なんだろうね、間違いを咎められて激怒みたいな。
え、自分家だと思ったんでしょ？
そういうことですよね。
いや、だから浮気相手だと思ったんでしょ。なんで出てくんのお前っていう。
あ、
そういうこと
だ。そうね。だから即成敗しようと思って頭突きが出てしまったけども他人だったっていうね。
うん。
うん。
そう。だってインターホン自分家で押すってことはさ。
ああ、そうね。鍵ないか、もしくは迎え出てくる人がいるってことですよね。
そうだよね。
うん。
いやー、それはね、そうなっちゃったんだね、いきなり。
ね。
そうか。でも同じアパートとかなんでしょう？ビルとかね。
ああ、もしかすると引っ越した前の家とかっていう可能性はあるよね。うん、たまに聞くけどね、そういうミス。
動物の基礎本能ってやつだよ、ね。古い方がインプットされてるってありますけどね。
あるあるか。降りる駅間違えたみたいなレベルですよね。
ああ、
うん。
だから、あれだ、前頭葉がちょっと止まってるとそういう深い記憶の方に行っちゃうから。
ああ、そう、慣れた方っていう。
ああ。
うん。で、慣れたやり方ってことで。
ああ、そっか。
いつもやってる頭突きでっていう。
手は使わないんだな、普通、この人がってことだね。
やっぱリハビリやるのに手は必要だからっていうね。
ああ。
理学療法士としては。
あれだね、なんか手は使わないみたいなね。
そうそうそう。
足だけで攻撃する人みたいな、
ね。どっかの料理人みたいな話ですよね。前向きがぐるぐるの。
頭突きは使わないよね。新しいね、このキャラとして。
そうね。足も使うからどうしようっていうね。
ああ、そっか。怪我しても大丈夫なのは頭だけだって
そうですね。やっぱ医療に携わるものとして、おでこの硬さは信用しているっていう。うん。
いやー、でもこれは、ちょっとうっかりとはいえね。
ねえ。まあちょっと、懲戒処分はしょうがないですよね。
酔いすぎだもんね。
ちょっとね。
うん。
う
ん、だってこの人がほら、酔ってリハビリとかしたらさ、もう、開脚とかすることになっちゃうもんね。
ああ、まだ曲がる、まだ曲がる、
ゴリゴリゴリ。
では続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。4月12日、岐阜県。午後4時50分頃、30代ぐらいの男が徒歩で通行中の生徒に対してすれ違いざまに下着のようなものを落として拾わせようとする事案が発生したということです。
ハンカチ落としみたいな。
ハンカチ、まあね。だからこれはどういう動機かはちょっと不明ですよね。うん、拾ってくれてありがとうからのっていうこともあるし。 もしくはその下着そのものが何か仕掛けがあるか、もしくは卑猥目的か。
まあそうですよね、うん、いやこれはあるかもしれないよ、
はい、
人間性を見るため の,
お
採用面接かもしれない
この間面接に来たあの子のっていう、
うん、よくゴミをほらちゃんとほら拾うのか見たりしますけど、うんうん、いやいやと、そういう、はい、見た目で人を判断しちゃいけないと。
なるほど。
変態っぽいけどもと。困ってる人なのかもしれないと。
そうですよ。街で落とした下着をちゃんと拾ってくれる人だと。うん。もしくはあなたの落とした下着は本当はこっちですかみたいなね。うん。こちらの金のティーバッグですかっていう。うん。もしくはこちらのグレーの紐パンですか。
ああ。それはいいね。答えはノーパンです。うん、正解っていう。
あ。4月9日、大阪、午後4時半頃、帰宅途中の児童に対して、可愛いね、日本人大好きなどと声をかけられる事案が発生したということです。
うん、
男は自転車に乗った身長の高い外国人だったということです。
まあ、そりゃそうだろうね、うん、発言からね。
まあね。
まあ、これ。
まあ、単純にその、日本人に対して好意的な、ただの、移住してきた外国人っていう可能性はある。
まあ、語彙力の問題だよね。
そうそうそうそう。ちゃんとそれに次ぐ言葉が出てこないと。
ね、我々だってそのスペインでちょっとそういうこと言えって言われたら多分同じようなことになるよね。
ああ、そうですよね。
可愛い、スペイン大好きみたいな。それしか言えないもんね、だってね。
そうだね。うん、片言になっちゃうもんね。
ね、
うん、
これは。
だすごい向こうで親切にされて、うん、I love Spanish people みたいなこと言ったら警察に通報されたってことですね。
ああ、そうそうそう。なんだこの、うん、この藤原のやつは。そういう可能性も、これ通報されちゃってるけどもね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月13日、東京都、午後3時40分頃、路上で小学生が下校途中、男に髪の毛を大事にしろよ、と声をかけられたということです。
うん、
男は3、40歳ぐらいのスキンヘッドだったということです。
それはアドバイスだから、正しいじゃないか。
そうね。俺は3、40代でスキンヘッドだってことを見ろよってことですよね。
そうだよね。
うん。何があったのか聞かないでおこうかっていう。
これは重い言葉だよね。
そうね。なあ、まあいろいろあるからね。うん。だって、何かしら受け入れたからスキンヘッドなわけじゃん。
まあだからそうだね。
うん。
だからその受け入れがなかったけど受け入れたんだ俺はってことだけど。
その苦しみを他の人にはちょっとね。
そうそう。
味わわせたくないから。
そうそう。
大事にしろよと。
そうそうそう。あの、ね。ちゃんと病院でも今治るからと。
でもさ、大事にしろよってことは大事にしなかったわけでしょ、この男は。
ああ、ハードな。
そう。
ハードなパーマとかかけたんだ。
そうなんですよ。まあ、カラーリング付きのモヒカンとかだと、こういうことになるぞっていう。
ああ、そうか。
そう。だからお前もランシドとかやめとけよっていう。
ああ。
ことですよ。
コンディショナーは使えよっていうことだ、ね。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月12日、愛媛県、午前0時40分頃。路上で男性が全裸で立っているのが目撃されたということです。
うん、
男は目出し帽をかぶって棒状のものを持っていたということです。
なんですかね、これは。
全裸のヒールレスラーですよ。竹刀を持った悪役レスラーですね。
いやー、うん、すごいね、この格好。
ねえ、私に思いつくのはそのぐらいかな。
うん、でも、全裸銀行強盗って可能性もあるもん
ね。ああ、そうね。身元がつかめないっていう。
所持品をなるべくね、少なくするっていう意味では、正しいよね。
靴底の模様もわからないから。
そう、
うん。
これいいじゃない。
そうね。まあ、銀行員が引っかいたら終わりだけどね。うん。爪に入っていた皮膚片からね、DNA が取り放題っていう。
そうか。それはちょっとリスクなんだね。
あと体液がね。うん。
確かに、ほとばしってたりしたらダメなんですね。
そう、汗もかけないからね。
いや、棒が気になりますけどね。うん、あれかな、
はい、
棒状のものってもしかしたら、よく、美容系の専門学校の人とか持ってる、ポンポン、筒みたいな、なんか、いっぱい入るやつあるじゃないですか。設計図とかが入るやつか。
美容っていうから何かと思ったらそれ美容全く関係ないじゃないですか。
あれなんかデザイン学校の子とかも多分なんか持ってる気がするんだよな。
美術ってことね。
ああ、美術系なのか、あれは。
うん。
とか、建築家の、建築学科の人とか持ってるよね。は
いはいはい、あります、あります。広告とかの人も持ってますよ。
あれじゃないの？
なるほどね、
うん。うん。
何かしらクリエイティブな人だっていう。
クリエイティブだよ、絶対に。
うんうんうん。それはクリエイティブイコール変わり者っていう偏見ですよね。
まあそうね。いやでも、あれじゃないですか。その俺にクリエイティビティがないからちょっとこういう格好をしてみたっていう。
ああ、突拍子もないことをしてみたっていうことです
か、ね。悲しいのかもしれないよ。
あとは杖ですよね。全裸には慣れてるけど、まあ足腰は弱い。
まあ、おかしくね、おかしくはないね。
ないですよ。目出し棒で年齢がわからないけどもと。
そうか、そうか。
うん。まあ逃げられないんで即お縄ですよね、それね。
そうだ。
うん。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
いや、あの、Airbnb の迷惑行為がありましたけど。
ああ、ありましたね。水120トン。
まあ、あれは意図的だけどさ。
うん。
無意識にでも、迷惑かけちゃう可能性もあるよね。
ああ、まあ、もちろんね。うん。
その、いや、なんか壊したりしてないんだけど、例えば、
うん。
立ち去った後ね。
うん。
あの、出た後、異常に部屋が臭いとかさ。それなんかね、うんことかを残しちゃダメだけど、そうじゃなくってさ。
はいはいはい。や
っ
ぱり
人によっていろいろ匂いってあるわけで。
もちろんね。うん。
いや、加齢臭とかだったらさ、それもうそこを言われたらもう立ってらんないですみたいなことじゃん。
しょうがないじゃないですか。
そうそうそう。だけど、ね、言われちゃうかもしれない。
言われちゃうかもしれない。こっちはあんなに耳の裏をゴシゴシ洗っているのにと。うん。
でもまあ、貸す方としてもでも確かになんか庭が残ったりしたら次貸せないからね。それは死活問題でしょうけど。
でしょうけどねっていう。
むずいよね。
もしくは相手がインド人で本当にカレーの匂いがするっていう、
ね。それもあるよね、だって。
それもあり得ますよ。スパイスの国の人が来たらっていう。
で、またさ、その、そういう国の中にいれば気づかないと思うんだよね。全部がそうだから。
ああ、そうそう。私たちが醤油臭いかもしれないっていう。
そうそう。だから、そうじゃない、ちょっと比較的無臭なね、
うん、
とこ、例えば旅行先とかだったりすると、
うんうんうん、
結構目立っちゃいますよね。
ああ、そうね。アイスランドにナンプラの匂いがみたいな。
確かにアイスランドではなさそうな気がする。
そうそう。あんま発酵しなさそうだなっていう。
確かにね。
うん。
異国の匂いがね。
異国の匂いが、いやおうなくしてしまうっていう。
いや、でも Airbnb って要はなんか生活だからさ、
はい、
当然料理とかもね、その国の料理をする人もいるだろうしさ。
ああ、そうね。ちょっとホームシックで自分の国の味をっていうことはあり得るよね。
そうそう、だから、ね、当然ながらその、チゲ鍋みたいなこともあるでしょうし、ね、もつ鍋とかもあるかもしれないし。
ああ。そうね。その、たまたま出会った博多の人と韓国の人が、ノルウェーでみたいなことはあり得るよね。鍋自慢みたいな。
そう、それはだいぶノルウェー的には多分、あの、嗅いだことのない匂いが、
ね。するでしょうね。
するでしょう、だから。う
ん、こっちはあの、臭い缶詰で対抗だっていう。
ああ、そうかそうか。
結局お前らみんな臭いからいいじゃんっていうね。
あ、そうね。そうですね。だまあでも書いてあるのかもしれないね。うちの部屋はちょっとこう、こういうのはダメですよとかね。
ああ、そうね、う
ん。かといってでも、大衆臭いのはダメですよって書けないしね。
そうね。しょうがないもんね。うん。
だからまあ、入り口に、そういう検知器があって、う
ん、
体温計みたいな。ピッて、あ、ちょっとこれはあの、入室レベルを超えてますので、
ね。はい。まずはあちらのサウナでっていう、ね。
そうかもしれない。でもそれは書いてももしかしたらね、いいかもしれないよね。
そうね。
うん。
うん、風呂入ってないやつはお断りぐらいのしょうがないですよね。
そうだね。
うん。
うん。
それは規約に書いてもいいですよ。
そうだね。だから、あと、まあ、料理とかもそうか。やっちゃいけない料理とかね。
あります、あります。だってほら、あの、
うん、
ホテルでさ、瞬間湯沸かし器でカレーを作って迷惑みたいなことは実際あるわけですよ。
確かに。あれは残るからね。
電気ケトルでね。そしたらもう、残るとかのレベルじゃなくて、買い替えですからね。
瞬間湯沸かし器ってどういうこと？
瞬間湯沸かし器っていうか、電気ケトルですよ。
ああ、あん中で。
そうそうそう。
そう。
やっぱ常識ないっていうかさ、そういうものなのかって思っちゃうじゃないですか。知らないと。
そっか、そっか。
これは便利な調理道具だなっていう。うん。ホットクックと電気ケトルの区別はつかないっていうことですよ。それはあり得るじゃないですか。
いや、ほと細かく書かなきゃいけないもんね。
そうそう。そこまで思い当たらないじゃん。やっぱ。常識共有されてないってのはそういうとこですよ、ね。
だこういう、この料理はダメですって言って、もう世界中のありとあらゆる料理を書かなきゃいけないよね。
そうそう。それは不可能ですから。うん。それ無理だもんね、やっぱ。
いやー、 これだからやっぱり、なかなかね、こう、苦労があるんでしょうね。私貸したことがないからわかんないけど。
そうで、やんない方がいいなって思うよね、こういうことはあると。
いやそうだよね。
自分中でさ、壺にエイを入れて4日間放置した刺身みたいなの食べられても困るじゃないですか。
だから、なんで匂い系、あ、だから、自分自体やりたくないの。ああ、そう、匂いがきつい料理大会をやっちゃう。
そうね、うん。
家ではできないから。
そうだ。普通の宿泊客かと思ったら、臭い料理愛好家団体だったっていう可能性があるんですよ。
そうそうそうそう。それやばいね。
やばいやばい。それが確認できない以上やんない方がいいですねっていうことです。
大変だね。
はい。
うん。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。